恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。イエス様のお話というのはいつもとても分かりやすくて、聞いただけでその姿が見えてくるようなとてもありありとしたお話なのです。そして今日読んでいただいた箇所はそんな中でもなお一層簡単な内容、もうシンプルそのもの、一回読んでもうその内容は分かります。あるところに一人のお父さんがいて、お父さんに二人息子がいた。お父さんは息子に頼んだ。まずお兄さんに、今日ブドウ園に行って働いてくれ。兄さんは答えます。実に模範的な答えです。行きます、お父さん。このお父さんという言葉は直訳するとなんと主よという言葉が使われているんですね。行きます、主よ。なんとお父さんを主よと呼んで、お父さんへの尊敬とまた従順を表します。ところがその後です。が行かなかった。弟のところへ行って同じように頼みます。今日ブドウ園に行って働いてくれ。するとです、弟は膨れっ面をして答えます。行きたくありません。いやだよ、行きたくないよ。なんと親不孝な弟でしょう。お父さんはがっかりしながら曲がった背中をさらに曲げて、寂しそうに一人支度をして武道園に出かけていきます。そのうちにです、どれぐらい時間が経ってからでしょうか、弟の心にカンカン照りの下で一人働いている年老いたお父さんの姿が思い浮かびます。そして無性にお父さんにひどいことを言ってしまったな、悪かったなという思いで苦しくなってきます。そして行こう、お父さんだけに辛い思いをさせるわけにはいかないと、外に弟息子は飛び出していったという話です。イエス様はそんな例え話をされた後で聞いている人々に尋ねました。31節、二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った、後のものです。さてこの時イエス様のこの例え話を聞き、その質問に後のものですと答えたのは一体誰でしょう。今日の箇所は先週の箇所との関連の中で続いているお話です。すなわち21章の23節からずっとお話はまだ続いているのです。すなわちイエス様を何とか議論の中に引き込んで、落とし穴に落とし入れてイエスを亡き者にしようと狙っている、そのためにやってきた祭司長や民の長老たち、彼らが今イエス様の前にいます。先週の箇所でイエス様に何の権威でこんなことをしているのかと問い詰めようとした彼らに、イエス様は逆に、ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか、そのバプテスマは天からですか、人からですか、この一言はね、形勢逆転です。天からといえばなぜ信じなかったのかと突っ込まれるし、人からといえば群衆はヨハネが預言者だと信じているから、彼らからどんな反発を食らうかわからない、群衆が恐ろしい、そこで彼らはわかりませんと無難な言葉で逃げようと図ったのです。しかしそんな彼らに、逃げようとする彼らにイエス様は畳みかけるようにして、 三連発の例え話をイエス様はぶつけるのです。今日の話と、そしてさらにあと二つ例え話が同じ相手に向かってぶつけられるのです。自分を何とか安全なところに置いて自分を守ろうとする彼らへの追い打ちをかけるのです。例え話というのはとてもわかりやすいストーリーですから、聞く側もお話ね、ただのお話とリラックスして聞けるわけです。自分とは関係のない誰かの話、作り話。今日のこのお話でも最後にイエス様からどちらが父の願った通りにしたのかという問いに躊躇することなく彼らは後のものですと正解を出せたのです。これこそわかりませんと自分を守る貝殻の中に逃げ込んだ彼らを貝殻の中から引き出して本当の自分の姿に直面させようとされる、そして悔い改めに導こうとされるイエス様の愛の追跡なのです。このやり方方法というのは預言者ナタンがダビデ王様に対して用いた方法です。カインと殺人の罪を犯しながら何食わぬ顔で慈悲深い王様を演じていたダビデ王様の前にやってきた預言者ナタン、一つのお話を持ってきました。そのお話を聞くとダビデは烈火のごとく怒って、そんな奴は死刑だ、殺してしまえと言った時、ナタンはすかさずダビデ王に向かって指を指して、それはあなたですと切り返したのです。今日のお話に対して民の指導者たちは、父の願った通りにしたのは後の弟の方です、兄の方は父の願いに背いたのですと正しい判断を下しました。するとイエス様は、その兄とはあなた方のことですと責められたのです。さて今日のこの同じ箇所で、実は新共同訳聖書という聖書はどうなっているか興味深い箇所がありますので、そこで読んでみましょう。修法のアウトラインに書き出しておきました。ところであなたたちはどう思うか、ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ブドウ園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが出かけなかった。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか、彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信じず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直し彼を信じようとしなかった。皆さん、違いが分かりました？どこが違っていました？兄と弟の立場がひっくり返っていましたね。と思いませんか？昨日この修法の原稿を家内に渡しましたら、家内が心配そうにやってきて、これでいいんですか？いいんですとですね、そうなんです。新改訳聖書では父の願い通りにしたのは弟の方、新共同訳では兄の方になっています。どういうことなのかと言いますと、実は聖書っていうのは一番最初に書かれた本、原本、66巻の原本は世界中どこを探しても原本はもう一かけらでも残っていません。もしも皆さんが原本を見つけたら、 これは大変な財産です。何千億ぐらいのですね、価値がつくかもしれません。ないんです。すべて写本です。手で書き写した写本しか見つかっていないのです。できるだけ古い写本を見つける方がいいんですけども。ところがですね、そういう写本の中にも有力な写本とそうでもない写本があるんです。ところがですね、困ったことに、その有力な写本の中で弟の方が良い方になっている、また別の有力な写本でお兄さんの方が良い役回りというですね、食い違いがあるので、それは聖書の翻訳を出すときにどっちを取るかで違ってくるのです。新改訳は弟、新共同訳はお兄ちゃんとしてしまったのです。どちらとも言えないのです、ここは。しかし、どちらにしても、イエス様が言わんとすることには変わりがありませんので、もうこれ以上深く詮索する必要はないでしょう。私たちは、新改訳に従って、弟の方が良い役回りを演じる方を取っておきましょう。それにとても気持ちがいいです。私も弟ですので。もしも、お兄さんの立場にある方はどうぞ新共同訳で取って、私はお兄ちゃんの方が後で悪かったと思った人だと、それはそれで結構でございます。さて、お兄さんはお父さんから今日武道園に行って働いてくれと頼まれると即座に答えます。行きます、お父さん。それはもう立派な言葉です。しかしそれは言葉だけ、返事だけは立派です。よく言いますよね。返事だけはえらい立派やねっていう感じですね。しかし実際は行かなかった。父の願う通りにはしなかったのです。ほんのしばらく前に見たところ、葉っぱだけが茂って、実のないイチジク、枯らされたイチジク、まさにその姿は、このお兄さんが示しています。父の願い、それは父なる神様が使わされたバプテスマのヨハネを信じ、そのメッセージを聞いて悔い改め、その指し示す救い主イエス・キリストを受け入れること。しかしそのすべてを拒んだのです。父に背いた兄とはあなた方のことだとイエス様は言うのです。行きたくありませんと、そっけなくお父さんに不従順で親不孝な返事しかできなかった弟とは、いわば主税人や遊女たちのことだ。彼らは明らかに神様に背中を向けてひたすら自分勝手な生き方をしている。しかしそんな罪深い生き方をしている彼らは、バプテスマのヨハネのメッセージを聞くと、それを受け入れ、自分の罪を悔い改めてバプテスマを受け、さらにはヨハネが指し示した救い主イエス様のもとにやってきて、その救いを受け入れたのです。信仰を告白して彼らは救われた。だから言葉だけの指導者たちよりも主税人や遊女たちの方がもうすでに救いを受けて神の国に入っているのだと言われるのです。弟息子のお話といえば、聖書に親しんでいる皆さんにはすぐに、ルカ15章と相場が決まっています。ところが今日の箇所は、マタイによる福音書の弟息子物語です。兄の姿で描かれている祭司長や民の長老たちは、実に立派な言葉を使います。しかし、それが立派であれば立派なほど、その現実とのギャップが目立つのです。表面は実に信仰的、敬虔でありながら、その隠されたところには貪欲が、妬みが、自己中心が、堅くなさが、欲望が渦巻いているのです。今ずっと見ている議論の最後のところで、ついにイエス様は彼らに対する激しい行動、攻撃の言葉を持って締めくくります。ちょっと見てみましょう。マタイの福音書の23章の27節。 マタイ23章27節28節、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも、外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいです。白く塗りたる墓よと、イエス様は彼らのことを指していったのです。イスラエルに行きますと、まさに白く塗りたる墓っていうのをあちらこちらで見ることができます。彼らは表面的には律法に厳格に正しい生き方をしているように見えるのです。しかし彼らは建前の世界にとどまって生きているのです。確かに彼らは偶像は拝みません、安息日は守ります、断食はします、祈りは捧げます、捧げ物はします、生贄は捧げます。だから彼らは自分たちは神に喜ばれる正しい生き方をしている、だからこれ以上悔い改める必要はない、ヨハネが何を叫ぼうとも私には関係がない、イエスナウというナザレの田舎者のこと、彼が救い主であるはずがない。彼らはそのようにして私たちは正しいと言うのです。実に立派な言葉を吐くのです。ところが弟の方はというと、これはまた本当に正直です。お父さんのたっての頼み事に嫌だよと自分の本音をぶつけます。あなたの父と母を敬えなんて戒めは古い古いとばかりに親不孝丸出しです。今日の説教題は、そんな兄の建前に生きる姿と弟の本音に生きる姿から、建前と本音とさせていただきました。普通は本音と建前って言うんですけども、今日わざわざですね、建前と本音と順序を逆にして付けさせていただきました。外国人にとってこの日本人が巧みに使い分ける本音と建前、これは非常に理解するのに困難な事柄のようです。マッケイさんご夫妻はその大変さにぶつかっているかなと思うのですけれども、後でぜひ試してみたいなと思うのですけど、お届け物を差し出すときに、ほんのつまらないものですがどうぞと私たちは出します。とってもいいものがあったからいいものあげるとは言わないで、ほんのつまらないものですが、向こうの人はつまらないものをくれるのか、なんだ失礼だな、そう思って開いてみると立派なものが入っているのでびっくりするわけです。引っ越しの際にお近くにおいでの時にはどうぞお立ち寄りくださいと言います。じゃあ行ってみようと実際に行くと、本当に来たのとですね、迷惑がられるのです。有名なのは今日のブブ漬けです。どっかの家に行ってそろそろ立ち上がろうかなとするとき、腰を上げようとすると、ブブ漬けでもどうぞ、お茶漬けでもどうぞと言われる。そうか、じゃあごちそうになろうかなと、もう一回腰を下ろすと、厚かましいお人やわーとですね、嫌われるというのです。ブブ漬けでもどうぞというのは、もうそろそろ帰ってという意味だというわけです。私も子供の頃、嫌なお客さんが来ると見えないところにほうきを持っていて逆さまにかけてですね、帰ってくれるおまじないとしてですね、やったことがありますけどですね、相手の要求に対してはっきりと嫌ですというのはちょっと失礼なので検討させていただきますと言います。じゃあ検討してくれるのかというと、それはお断りの言葉なわけです。お店は閉店時間になると営業終了という札を出さないで、何という札を出します？ 準備中っていう札を出すんですよね。あの準備中っていうのは、もうそろそろ開くのかなっていうと、そういう意味じゃないのですよね。なまち、営業終了と言ってピシャッと言うと、ちょっと角が立つので、今準備してますよ、もうちょっとお待ちくださいってやんわりというわけです。こういう日本人のですね、こう、姿勢は、嘘をついてるわけじゃないわけです。相手を思いやる心から配慮をして、気をつけないようにやんわりとですね、丁寧に言おうとするわけです。私の知っているある宣教師は、日本に来て間もない頃、伝道会を開こうとして、近所中をずっとですね、案内して回ったそうです。そうするとですね、どの家もどの家もですね、とても丁寧に応答してくれてですね、誰も行きませんとは言わないのです。まあ、寄せていただきますとかですね、そういう返事ばかり返ってきたもんですから、この宣教師ですね、これはたくさん来てくれるっていうんで、普通よりもたくさん椅子を出して、今や遅しと待っていたのに誰も来なかった。それで、日本人に対して、日本人は嘘つきだとですね、考えてしまったというのです。でも、これは嘘ではなくて、日本独特の文化なわけです。本音と建前を上手に使い分ける日本人ですので、聞く側では、私たちの側では、相手の表情とか、目の動きとか、その雰囲気なんかからですね、また言葉の調子などから、本音はどこにあるかなと探るわけです。すなわち腹ゲイというのが必要になってくるわけです。いや、私はクリスチャンになったのだから、そんな使い分けはもういらない。これから私はすべて本音で行きます。もしも皆さん、クリスチャンになったからすべて本音で行きますと、本音だけをボンボンボンボン言い始めたら、私たちは、それこそ迷惑の存在になってしまうと思います。礼儀に反することになってしまうでしょう。ちょっと気に入らないことがあると、ストレートに不満をぶちまける。気に入らない人がいると、率直に、私あんたが嫌いですということになるわけです。本音ですから、それを全部出したらとんでもないことになるわけです。説教を聞きながら、今日の説教はつまんないなぁと思うと、突然あくびがですね、こう出そうになると、思いっきりですね、牧師見ろという感じでですね、大きなあくびをする。本音だったらそうです。でも、ぜひ説教中のあくびは、噛み殺すぐらいしてほしいなぁと、時々思うことがあるんですが、ですね。いいえ、私は正直ですから、本音で生きるのですと言っても、それは正直であるかもしれませんけど、同時に、わがままで、常識外れで、不作法と言われてしまうかもしれません。人間同士の間では、相手を思いやって、時にやんわり、時にちょこっと小出しにするぐらいの配慮が求められるのです。ただ難しいのは、ではいつもいつもやんわりやんわりちょこっとちょこっとでいいのかと言われると、時にははっきりと本気で本音でぶつからねばならない、そういう必要も出てくるのです。その辺の見極めがとても難しいと思います。しかし、相手との関係が深い信頼関係で結ばれているとき、少々のことでは崩れないという段階にある場合には、言わねばならないことを強く言うことも求められるでしょう。皆さんが最も本音を出すことができる場所、それはどこですか？それは何と言っても家庭でしょう。そこでは、その関係は、どんなことがあっても崩れないと知っていますので、遠慮なく本音を出し合うのです。嫌なことは嫌と正直に言い、欠点や弱点を互いに知っていますから、立派でもない姿を互いに知っていますから、そこでは、建前が 通じないのです。いや、いらないのです。だから家庭ではくつろげるのです。失敗しても、失言があっても、ぼやきがあっても、みんなで笑って許し合えるのです。辛い時には辛いと言い、痛い時には痛いと言い、弱った時には弱ったと言い、そしてそれを受け入れてもらえる。さらけ出せるから家庭は温かいのです。もしも家庭でさえも建前ばっかりしか出せない、本音が出せなかったとしたら、家庭は窮屈でしょうね。疲れるでしょう。今日のイエス様の例え話の中で、お兄さんはその家庭にあって、建前でしかお父さんと触れ合っていません。本音は隠して、お父さんとの関係の間には絶縁体のようなものがドーンと存在しているのです。しかし弟はどうですか？弟はお父さんに本音でぶつかるんです。行きたくありません。これが日本人なら、お父さんから武道園に行って働いてくれと言われると、前向きに検討いたします。善処いたします。という言葉になるかもしれません。しかしお父さんに嫌だよ、行きたくないよ、と正直に本音をぶつけることができる弟の方が、建前で行きます、主よ、と立派なお返事をしながら、心はまるでお父さんに触れていないお兄さんよりずっとお父さんに近くいるのです。こうして見てくると、今日のこのお話はまさにルカのあの放蕩息子の話とぴったりと合ってきます。まあ、新共同訳は逆になりますけどね。放蕩三昧をしながら我に帰って父のもとに帰ってきた弟と、ずーっとお父さんのそばにいながら、優等生でいながら、心ははるかにお父さんから離れているお兄さん。さて、クリスチャンの集まりである教会は、主を中心とした神の家族として、肉の家族以上に本音でぶつかり合うことができたら、どんなに素晴らしいことかと思うのですが、なかなかそうはいきません。そこにはいろいろな違いがあり、様々な人がそこにはいますので、そこには様々な配慮が必要になってきます。家にいるように、教会というですね、家族の中で同じようにやってしまうと、それはとんでもないことが起こってくるでしょう。しかし、目指すところは、こここそ私の魂の家族、ここに私の本当の霊の家族、家庭があるなぁと、くつろげるなぁ、正直でおれるなぁ、ほっとできるなぁ、それが私たちの教会だったら、どんなに素晴らしいことかと思うのです。その点で少しコマーシャルですが、水曜日の朝の祈祷会、まあ、夜の祈祷会がいけないというわけじゃないんですけど、朝の祈祷会の証の時間、30分近くあるんですけども、この時間帯は、実にすごい時間です。今日一体何が出るかと楽しみな時間帯です。みんなが立派なことを言わないからすごいんです。すなわち失敗の話や、本当に少々恥ずかしいような話がボンボンボンボン飛び出して、お互いにそれを笑い合うことができる不思議な時間帯になっています。ぜひ私は願うのですが、教会っていう場所がノーと言える場所であってほしいというのです。この弟のように嫌ですと言える場所であってほしいなと思います。すなわち教会が建前でしか触れ合うことができない、 ノーと言ったらどう思われるだろうか、裁かれるのではないか、ノーと言ったらどんな反応が返ってくるか恐ろしい。だからできるだけ当たり障りのないような答えよ言葉を触れ合いであまり深く交わらないようにしよう。これではとても寂しいのです。もちろんそこには主にあるけじめと配慮が伴いつつ、しかし次第に交わりを深めながら家庭の温かみとくつろぎを育てていきたいと願うのです。互いの人間関係の中では様々な配慮が確かに必要ですが、こと神様に向き合うときには全く建前は通用しません。神様の前にあっては私たちの全てがさらけ出されているのです。全てが知られています。どんなに隠されている部分も、決して人には見せられない秘密の部分も、自分でも触れたくないような傷の部分も、一切を見通されるレントゲン写真のような目をお持ちの神様の目の前では、私たちの全てがさらけ出されているのです。そんな神様の視線を感じるとき、私たちは建前の中に逃げ込むことはできなくなります。かくれんぼでどんなに上手に隠れても、上から神様が見つけたとご覧になっておられる、そんな感じです。今日の箇所の中で鍵の言葉は30節。後から悪かったと思って、この言葉がキーワードです。弟は嫌だよと答えた後で、それこそ一体どれぐらいの時間が経ったのかわかりませんが、後で心を刺され始めたのです。自分の愛のない言葉を悔いたのです。肩をがっくり落として寂しそうに一人武道園に向かう父親の後ろ姿を思い出し、胸が痛み始めたのです。今頃カンカン照りの中で難儀しているだろうなという思いが、いても立ってもおられない思いに彼を駆り立てたのです。行こう、お父さんと一緒に働こう。彼は武道園へと駆け出していったのです。これが悔い改めということです。神様を、私の生き方が、私の思いが、私の言葉が悲しませている、痛めている、そのことを本当に胸が刺されて悔いて、これからは父の願いに従って生きていこうと生き方を変えることです。そして後から悪かったと思って、人生の全般がどのようであったとしても決して遅すぎることはありません。終わり良ければすべてよし。イエス様と一緒にあの十字架につけられていた二人の強盗のうちの一人をぜひ覚えてください。イエス様が十字架につけられた時、丘の上に三本の十字架が立ったのです。イエス様の両脇に、右と左にかけられた二人の強盗は、初めのうちは一緒になってイエス様を罵っていたのです。お前は救い主だろう、救い主だったら自分を救って、そして俺たちも救ってみろ。ところがです、十字架にかけられたイエス様のお姿と、その口から漏れるお言葉に触れていくうちに、一人の強盗は途中で口を閉ざしたのです。そしてじーっとイエス様を見つめているうちに、自分の生き方と自分の今の姿と、自分がやってきた言っていたその言葉のこと、すべてのことにおいてひどく恥ずかしくなってきたのです。そして彼は死ぬ直前に、残るありったけの力を使って、向こう側につけられている そしてなお口汚い言葉を吐いている仲間の悪党をたしなめて、お前は神をも恐れないのか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は何も悪いことはしていないのだ。そして今度はイエス様に申しているのです。イエス様、こんな私ですが、あなたの心の片隅にでも私みたいなものですけど思い出してくださいねと頼むのです。これこそが、彼が後から、まさに彼の死の直前、生涯の後のどん詰まりで間に合った悔い改めと信仰の告白となったのです。その時驚くべき約束がイエス様の口から強盗に与えられました。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この強盗はまさに生涯の最後の最後に、彼の後から悪かったと思って出かけていったを行えたのです。それによって父の願った通りにすることができました。父の願い、それは主税人や遊女が、そして十字架上の強盗がしたように悔い改めて救い主を信じるというこの一時です。それは建前で生きている者にはでき得ないのです。ありのまんま、レントゲンのような神様の目の前にさらされている自分の姿を本当に見つめて、自分の罪を認め、そんな自分を愛して許すために、この世界に飛び込んできてくださって、あの十字架にかかって、あなたのその罪のために身代わりになって死んでくださったイエス・キリストを、あなたの救い主と信じること。これが父の願いです。そして信じた後は、それで終わりではなくして、ずっと死の前に、建前ではなくして、本音を持っていつも死の前に出ること。あなたは、そんな父の願いに応えられるでしょうか。それとも建前の中にとどまり続けるでしょうか。今日、主の前に本音の自分を持って出ていきましょう。そして本音の自分を持って主の前にひれ伏しながら、あの宮に登っていった主税人が顔を上に上げることもできないで胸を叩きながら、罪人のこの私を憐れんでください、本音で主の前に出るとき、これ以上のことが言えなくなってしまうのです。そんな心を持って主の前に出ましょう。お祈りします。天のお父様、この朝も御言葉によって、私たちの姿を、イエス様の本当に単純な例え話の中に浮き彫りに見せてくださり、ありがとうございます。建前ばかりで、あなたとの前に、間に絶縁体をしっかり持って、表面は装いながら、現実の中では舌を出しているようなお兄さんの姿、それが自分の姿に見えて仕方がありません。どうぞそんな私たちの偽善を許してくださるように、そしてあなたの前に本音でぶつかった弟のように出ることができますように、そしてそこにこそ父の願いがあること、父の喜ばれる姿があることを今日知らされます。どうぞあなたの前には建前が通用できないことを深く知って、日々あなたの前に本音で出て、さらけ出しながら祈り、訴え、泣き、問題を持ち出すことができますように。そしてまた時には
ダダをこねるようにしながら、主からたしなめられ、主から戒められ、主から訓練される。どうかそんなあなたとの深いつながりの中で私たちを育ててくださいますように。あなたがそんな本音でぶつかることのできるお父さんであることを感謝をいたします。あなたとの私たちとの間に何の隔てもなくて、そのように近づいてくることを喜ばれるあなたを本当に知ることができて感謝をいたします。どうぞ今日から始まる一週間も、一人一人置かれている境遇は違い、様々な苦しみが悩みが不安が恐れがありますが、どうかそれらをそのまんま主の前に持っていく、そして主からいただく平安と、主からいただく許しと、主からいただく希望と、それをいただいて主と共に歩く一周とさせてくださるように、感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。